皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を彩明法律事務所の二宮健二弁護士と一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根の本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて今日のテーマは相続における特別受益です。二宮弁護士、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、特別受益ってあまり聞かない言葉なんですが、どういったものか教えてもらえますか。
はい、特別受益とは相続の時に出てくる問題となります。通常相続では亡くなった被相続人が保有していた財産っていうのが相続財産となって相続人に分配されるっていう形になるのですけども、亡くなった被相続人の方が生前に特定の相続人だけに財産を贈与していたり、遺言で財産を遺贈していたりした場合、その贈与とか遺贈を特別受益として相続財産に一度戻して計算し直すっていうもので、民法903条1項により認められているものになります。
はい、相続財産に戻して計算する、なんかすごくややこしそうですね。
そうですね、特別受益は亡くなった被相続人の死亡の時の財産に贈与とか遺贈されていたっていう特別受益を足して、それを法定相続分で分配した後に特別受益を受けていた相続人の取り分から特別受益を控除して計算するっていう形になってきます。
難しいですよね。ちょっと詳しく具体的に教えてください。
はい、例えば父親が亡くなってその相続人が長男と長女の2人っていうケースであった場合で、父親の相続財産が900万円であったとします。
はい、
はい、このケースで父が生前に長男だけに父から結婚資金として100万円の贈与をしていたとします。この結婚資金の100万円が特別受益に当たります。
なるほど、
はいはい、で特別受益の計算ではまず父の相続財産である900万円に結婚資金として長男に贈与された特別受益100万円を足して合計1000万円がみなし相続財産となります。
なるほどね、はい、
で次にみなし財産の1000万円を相続人に分配することになります。
はい、
で子供が2人いる場合の相続分はそれぞれ2分の1ですから、長男と長女に500万円の財産が計算上分配されるということになります。
はい、
で最後に贈与を受けていた長男の相続分500万円から結婚資金としてすでに受け取っていた100万円を引いて、最終的に相続財産900万円は長男に400万円で長女に500万円っていう形で相続されることになります。
なるほど、生前にもらっておいたお金を相続でもらったように計算し直すんですね。
そうですね、特別受益の制度っていうのは亡くなった相続人が亡くなる前に特定の相続人だけに贈与とかをしていると相続財産がその分減少して一定の相続人だけ優遇されてしまうので、相続人の間の公平を図るためということで法が認めたっていうことになります。
へー、そんな制度があるんですね。
はい、
生前に受けた贈与ってもしかして全て特別受益になるんですか。
全ての贈与というわけではなくてですね、はい、扶養の範囲とかを超える高額な贈与とかそういったものが対象になってくることが多いです。法律上は遺贈とか婚姻、養子縁組ための贈与で生計の資本としての贈与っていうのが定められています。
具体的にどういったものが特別受益になってくるんですか。
はい、典型的な例としては教育費とかあと結婚のための資金などが当たります。
はい、
裁判例とかでは複数の子供がいる父親が特定の子供だけに高校の教育費を援助したっていうケースで、他の兄弟が中学までしか教育を受けていない、卒業していない状況で一人だけ私立高校を卒業した相続人に対して行われた入学金とか学費、あと通学に必要な費用っていうのを特別受益に当たるっていうふうに認めたものがあります。
なるほど、そうすると、兄弟のうちで一人だけ大学に行ってたりすると、それももしかして特別受益に当たるんですか。
そうですね、そうなる可能性が高いと言いますね。 特別受益かどうかっていうのは他の相続人が受けた教育とかその辺で比較されるケースが多いと思います。
そんな感じになるんですね。
はい、
あとね、結婚の資金も特別受益に当たるっておっしゃってましたもんね。
そうですね、結婚のための贈与、資金っていうのは民法903条に明記されてますので特別受益に当たることが多いかと思います。
はい、
ただ結婚式とか披露宴っていうのは、社交としての出資がの性質が強くて、両親が負担することっていうのも多いので特別受益に当たらないっていう考え方が、有力で、そういった結婚式とか披露宴を出してもらの費用を出してもらってってことに関しては特別受益に当たらない可能性も高いと思われます。
ですよね、出ていく金額も多いですからね。
そうですね。
なるほど。あと死亡保険金を受け取った場合とかは特別受益に当たるんですか？
そうですね、相続人が死亡保険金とか受け取った場合基本的には特別受益に当たらないっていうふうに考えられているんですけども、受け取った金額が、あまりに高額で他の相続人との間に、著しい不公平とか生じた場合とかは特別受益に当たってくるっていう可能性もあります。
そうなんですね。贈与だと随分前にねもらったものとかもあると思うんですけど、どれぐらい昔のものが特別受益になるんですか？
特別受益に関しては特に期間の制限というのはないので、例えば20年前に行われた教育の援助とかであっても特別受益に該当してきます。
そんな昔の贈与も対象になるんですか？
そうですね、ただ民法が改正されまして特別受益っていうのは相続が開始してから10年を経過した後に行われる遺産分割協議においては適用されないってことになりました。
あ、なるほど。
なんで改正民法が適用される場合は遺産分割を10年放置していると、特別受益が主張できなくなるっていうことになるので注意が必要となってきます。
贈与を受けていない人からすると早くその遺産分割協議をした方がいいんですよね。
そうですね、特別受益を主張したいってことであれば早めに協議した方がいいですね。民法が改正されたのは遺産分割協議を早くさせるっていう趣旨もありますので、なるべく早く遺産分割協議をした方がいいと思います。
ねえ、
はい、あとそれからこの特別受益に関して重要な点なんですけども、この特別受益に関しては亡くなった被相続人が贈与とかを特別受益に該当させないっていう意思表示もすることができます。
特別受益にさせないという意思表示ですか？
そうですね、
またなんか別の切り口ですね。
そうですね、この特別受益っていうのは被相続人が贈与するときに特別受益の持ち戻しを免除するっていうふうに意思表示した場合は適用されないこととなっていまして、教育時とか結婚費用を贈与するときに、相続の時に考慮させないと、特別収益として持ち戻しさせないっていうふうに明示していたら特別受益として考慮されずに普通に相続分が計算されるっていうことになってくるっていう形になります。
被相続人の意思が優先されるということなんですけど、それはやっぱり紙かなんかにちゃんと記しておくべきなんですか？
そうですね、書面で残すっていうふうに、にはなってないんですけども、後々相続とかでトラブルにならないように持ち戻しを免除することっていうのは明示しておく方が良いかと思います。
なるほど。特別受益、なかなか複雑な制度ですね。
そうですね、難しい制度なので、特別受益とかそういうのがありそうであれば、一度弁護士に相談した方が良いかと思います。
はい、わかりました。今回は特別受益についてお話を伺いました。二宮弁護士ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属蔡明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の蔡明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の蔡明法律事務所へお気軽にご相談ください。